皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。新都学校の時間です。今日も20分間ご一緒に楽しく学んでまいりましょう。今日からいよいよ聖書本文の学びに入ります。今日はまず創世記ですね。創世記は私は大変好きです。本当に濃い内容とですね、興味深い筋、また言葉といいますか、そういうものがもう山ほどありましてですね、一回で終わるのはもったいないぐらいなんですけれども、時間の関係上1回で、創世記全部やりたいと思います。もちろん皆さん創世記お読みになったことはあると思うんですけれども、1回読めば大体わかるんですね。聖書の中でも創世記というのは読んでわかるところです。説明不要というような感じもしないでもないんですけれども、一応そのテーマとかまたあらすじとかっていうようなものを捉えて、いきたいと思います。創世記という言葉、これは日本語ですけれども、もともとヘブル語の聖書では、ブレーシートという言葉です。ブレーシートというのは、ヘブル語の聖書はその書のですね、一番最初にある言葉がその書の名前になるんですね。で、創世記の初めはブレシートバラエロヒムエタシャマイムエタハレスという創世記の一章ですね。初めに神がというような、初めという言葉が、題名としてついております。で、英語の題はジェネシスと言いますね。英語で創世記のことをジェネシスと言いますが、これはもともとギリシャ語のゲネシオスという言葉から来ておりまして、この言葉が創世とか起源とかっていうことを表しておりますので、日本語の聖書ではこの創世記という名前がついたと思いますね。この創世記、聖書の苗床と言われております。つまり稲を植える前の苗を育てる場所というようなことでよく使われておりますけれども、聖書の苗床である聖書ですが、聖書の苗床である創世記ですね。で、書いた人はモーセです。このサブノートの一番最初に星印がついてモーセ五章と書いてありますが、長老のところでお話しいたしましたように、創出レビ民申命記はこれはモーセ五章でありまして、著者はモーセです。で、もちろんモーセが創世の時期におったとか、アブラハムの時に生きとったとかいうわけではないので、あくまでも彼はですね、神様からの啓示を受けて、書いたということになると思います。で、書かれている年代がなんとですね、 BC4400 年以前から BC2000 年ぐらいまで、2400年の間をこの創世記の、たった50章の間に書かれているんですね。2400年以上です。 BC4400 年から2000年、4400年というのは何から割り出したかっていうと、創世記の最初のところに系図がありましてね、誰々は何年生きたとかありますね。あの不思議な900何十年生きたとかっていうようなところですが、あそこから逆算して、だいたいアダムの作られた時期が BC4400 年ということですね。ですから天地創造はそれより前ということになるわけですから、4400年以上、4400年より前ですね。4400年より前から、2000年ぐらいっていう2400年の間で、これ以降の聖書がだいたいBC2000 年から旧約聖書ですね、BC500、 新しくても500年ぐらいまでですか、で1500年でしょ。ですからこの50章の間に2400年書いてあって、残りで1500年を扱っているということですから、どれだけこの時間的な流れが幅の広い箇所であるかということが分かりいただけると思います。で、創世記のキーワードですね、鍵語はヘブル語でトルドートというふうに発音すると思うんですが、このトールドートという言葉です。で、日本語に訳されておりますのが、経緯という言葉、これが創世記の2章の4節に出てきますね。これが天と地が創造された時の経緯であるという言葉です。それから一番多いのが歴史と訳されております。これは誰々の歴史であるという、これは創世記の書き方ですね。例えば5章ですね、5章の1節のところに、これはアダムの歴史の記録であるというふうにあります。また 6章の9節にはこれはノアの歴史であるというふうにありますね。ですからこれは誰々の歴史であるという言葉で、その誰々の歴史を語っているわけです。それからちょっと飛びますけれども、10章を見ますと、これはノアの息子セムハムヤペテの歴史である、ということですね。それから11章を見ますと、これはセムの歴史である、またこれはテラの歴史であるというふうに、ずっと書いてあります。この歴史という言葉、誰々の歴史という言葉で、創世記は区切って読んでいけば分かりやすいですね。これはキーワードとしてぜひ覚えておいていただきたいんです。それから他にも、ケイズと訳されているところがあります。これは36章の9節。また、家計と訳されているのが10章の32節。それから面白いところでは25章の13節に、生まれた順番、生まれた順ですね。生まれた順にどうこうという、いうふうにも訳されております。まあ、日本語で一番分かりやすいのはやはり系図と言いますかね、そういう言葉だと思いますけれども、まあ、これが鍵語になっておりますので、この歴史、経緯、系図、子孫、云々というな、家系ですか、という言葉に目を留めながら読んでいただきたいと思います。で、テーマはですね、まあ、これ最初に言ってしまうんですけれども、贖いの始まりということですね。で、聖書は全巻、これは贖いの書でしょ。聖書のテーマは贖いということですね。人類の救い、あるいは贖いということでありまして、まあ、創世記一番最初ですから、贖いの始まりというテーマがつくのは当然なんですけれども、やはりそこに深い意味があるわけです。で、それはどうしてかということで、内容を追っていきたいんですが、1章、2章は、ご存知のように創造ですね。1章のところで、一応全部創造してあるんですが、2章のところでは人間の創造について詳しく書いてありますね。男から女が取られていくシーンですが、1章2章の創造内容は、これは神が天と地を創造されたということです。まあ、初めにをつけておくと一番いいですね。初めに神が天と地を創造されたということが書かれてあります。つまりこの世界はですね、神様の意図に従って神様が考えて神様がお作りになったものだということですね。ですからその中に全人類であり、また全生物であり、また全存在はあるという、もうこれ出発点です。それから3章には堕落ですね。人間が罪を犯すところ、まずやはり罪を犯したのはエヴァでありますね。エヴァが蛇に誘惑されて、神様が食べてはいけないと言った好みを食べてしまう。で、それで、まあ、神様から離れるわけですけどね。なんで神様はあんなものを作ったのかというような疑問が起こるわけですけれども、やはりこれは、まあ、神様に仕える、あるいは神様に従うということを学ばせるためであったんじゃないかという考え方をする人が多いんですけどね。まあ、これはなぜかというのは永遠の謎ですね。で、神様から離れてしまうんですね。で、3章はそういうことですが、4章行きまして、4章には文明です。で、まあ、最初の殺人ですね。この4章に書いてある内容はまず、カインがアベルを殺すと、兄貴が弟を殺すと、まさに人類の文明というのはこれは殺人の文明ですね。まあ、歴史と言ってもいいでしょうか。人類の歴史は殺人、殺戮の歴史です。全世界を支配しているのは死のルールですから、人間が人間を支配したいと思うときには、これは相手を殺すという手段に必ず人間は訴えるわけですね。で、そういうその文明の第一号といいますか、そういうものとして、また罪の行き着く点、帰着点として殺人が起こるわけですね。で、その殺した方のカインの町の文明についてここに書いてあるんですね。これご存知でしょうかね。4章ですが、創世記の4章の中には、例えばその弟の名はユバルであって、彼は盾ごとと笛を巧みに操するすべてのものの先祖となったという、これは4章の21節にありますね。ツィラもまたトバルカインを生んだ。彼は青銅と鉄のあらゆる用具の鍛冶屋であった。トバルカインの妹はナーマであったという、これは鍛冶屋の歴史ですか。つまり人間が家畜を飼い始めたり、また、楽器を使ったり、それから青銅や鉄、そういうものを使い始めたと、いうことですね。文明を持ち始めた時期、これが4章にあります。 まあ、ここまでで大体こう人類のですね、まあ、始まりといいますか創造、それから現在に至る道筋というのができておるわけですね。しかしここで大きな事件が起こります。五章にあります洪水の事件ですね。まあ、この当時大変人々が、まあ、乱れた、神から全く離れて好き放題のことをしていたので、神様が、6章の2節にある3節ですけありますけれども、私の霊は永久には人のうちにとどまらないだろう、それは 人が肉に過ぎないからでだということで、まあ、神様はもうある意味で人間を諦めたというかな、そういう感じですね。それで正しい人であったノアの家族だけを残して全てを、まあ、抹殺してしまうわけです。これが世に言うノアの洪水でありまして、ノアの家族以外は全員、死亡してしまうわけですね。で、残ったノアの家族、ノアの息子たちセム、ハム、ヤペテから、現在の人類の3つの人種ができたというふうに言われておりますが、まあ、これはちょっと、まあ、説として厳しいですね。そして、次に出てくるのが、離散ですね。これはバベルの塔の事件です。よくご存じと思いますけれども、まあ、人類、まあ、ノアの子孫ですね、その頃ニムロデという人が支配しておりましたが、彼らが神様に近づきたいという、願望を持ちましてですね、まあ、野望を抱いて、塔を建てる。まあ、考古学ではこれジグラッドと呼ばれておりますね。まあ、ピラミッドみたいなもんです。よく絵に出てくるような、なんていうか渦巻き型の東京タワーみたいな、あんなでかいのは建てられません。どう考えてもね、ピラミッドみたいなもんですが、それを、まあ、建ててですね、神様に近づこうとしたので神が怒られて、なぜこういうことを始めたかというと、これは全部言葉が同じだからということで、言葉をここで分解されたわけですね。で、それまでお互いに一緒に仕事をしていた人が突然違う言葉を話し始める。こちらでは英語を話し始める。英語はないですけどね。こちらでは、まあ、ラテン系、まあ、ギリシャ語系の言葉を話します。こちらではヘブル系の言葉。こちらでは中国系の言葉っていう。まあ、大体人類の言語っていうのはいくつかの種類に分けられるそうですけれども、まあ、最初からそんな1000も2000もあったわけじゃないですね。まあ、とにかくいくつかに分けられて、仕事がはかどらなくなって分かれてしまうわけですね。で、まあ、言ってみればここで人種ができて、言葉ができたということで、まあ、世界が、まあ、ある意味では現在の姿になったということでしょう。で、ここまではですね、その人間の贖いということから考えると、まあ、もちろん神様はここでも計画を遂行しておられましたけれども、まあ、どちらかというとその舞台作りといいますかね、そういうことだと思います。そして、贖いの約束というのは、実はこれは3章の堕落の後にはあるんですね。3章の15節ですか、またお前の子孫と女の子孫との間に敵を置く、彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつくという、この子孫が単数であるということで、つまり人間の子孫のある誰かが、サタンを、人間を誘惑したサタンを踏み砕く、つまり悪の勢力から人間を解放する責任を持って生まれてくるであろうと約束を神様はなさっているわけですね。ところがそれがどこからどういうふうに誰から生まれてくるかということはまだ決まっていないわけです。で、神様はですね、それを多分、まあ、探しておられた、まあ、もちろん神様は全知ですから知っておられたわけですけれども、それが見つけられたのがかのアブラハムでありました。まあ、彼は神様に選ばれるわけですね。これは11章のところですが、11章の27節、これはテラの歴史であるというところから書いてありますけれども、もともとアブラムという名前ですが、アブラムのお父さんはテラという人ですが、テラはですね、アブラムとかロトとかサライとかっていう人と一緒に、カルデアのウルから出かけてですね、カルデア人のウルから出かけて、カランというところに住み着いておりました。で、そこでテラは死ぬわけですけれども、その時神様はですね、アブラムに あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福されると。12章ですね。まあ、これは実に歴史的な事件なわけです。神様はアブラムというある特定の人間と初めてつながりを持たれたんですね。関係を持たれた。これが契約ですが、つまり神様はアブラムを名指しで、呼び出されたって言いますかね、指名されたわけですね。で、アブラムは神様、この、まあ、ヤーウェなる主なる神様のことは別に彼は特に知らなかったはずなんですけれども、突然呼び出されまして、しかし彼はきっと信仰心の厚い男であったので、神様のおっしゃる通り行くとこ知らないで突然出かけたということですね。で、下に地図がありまして、ウル、それからカランと書いてありますけれども、そこから、まあ、出かけていくとしたらですね、当然のことながら川沿いです。というのは彼は家畜を飼う民族で、遊牧民ですから、家畜を持って旅をするとすると、川沿いにずっと登っていくわけですよね。そして川沿いにずっと登っていくとカナンに行くということですが、しかしこの旅は、死の旅に等しいんですね。つまりここから先何があるかということは全然知りません。噂では聞いていたかもしれないけれども、彼は何も知らなかったけれども、この神様の言葉に呼応して応じて、神様のこの条件ですね、契約の条件である生まれた地から出ていくということを遂行したわけです。つまり神様はここであなたを祝福し、あなたを大いなる国民としようというふうにおっしゃいましてですね、つまりこのアブラムを通して、アブラムの子孫を通して、3章に約束されておりましたある特定の人物、まあ、これはメシア、救い主ですけれども、救い主を地上に送るという、予言といいますか、約束をアブラムになさったわけですね。もちろんアブラムはその意味をよく分かっていなかったかもしれませんが、後に彼は分かるわけですけれども、神の救いをですね担う民族の祖としてアブラムを選び出されたわけです。で、彼は何も知らないでカナンというところに参りましてですね、そこで、彼の人生、大の人生といいますかね、そういうものが始まるわけですね。で、残念ながら彼に子供はいなかったので、神様が、約束をされて、で、イサクという子供が与えられる。アブラム100歳の時ですが、待ちに待った約束の子ですね。で、アブラムに与えられたイサクを神様は捧げるように命じられました。これ20章ですけれども、つまり神様は、アブラムの信仰を試されたわけですね。神の言葉に従う意志があるかどうか、信仰があるかどうかということを試されて、アブラムはそのテストに合格したので、当然のごとくその契約を守って進めていくという仕事をアブラムはしていくわけです。そしてその子であるイサク、イシュマエルという子供がおりました。兄弟ですね、腹違いですが、イシュマエルは奴隷の子ですけれども、神様が選ばれたのはイサクです。で、神との契約というのは個人から個人へという引き継ぎですね。で、先ほどの祝福の言葉にありましたけれども、あなたが祝福するものを私は祝福するということですね。ですからアブラムが祝福するある人です。複数じゃない、単数ですね。あなたが祝福するある人をまた祝福しようということで、アブラムは自分の実弟であるイサクを祝福しましたので、イサクに今度は契約が移ったんですね。そして神様は今度イサクと契約を結ばれて、イサクとの、イサクを通して、生まれてくる、後に生まれてくる救い主を、約束されたわけです。それから、イサクもその契約の人生を過ごして、で、イサクに生まれた子供がヤコブとエソーです。エソーの方がお兄ちゃんですが、ヤコブは大変この、ずる賢いと言いますかね、基地に富んだ、男でありまして、まさにこのイスラエル人のユダヤ人の、性格を如実に表しているような男ですが、このヤコブを今度はイサクがね、これは彼が死ぬ間際に目が見えなくなって騙したんですけれども、ヤコブに祝福が移っていくわけですね。で、エソーは今度はこのユダヤ、ヤコブの子孫に今度は対抗する勢力になっていくわけですが、神の契約はヤコブに移っていく。そして、 次に今度はヤコブに子供が12人生まれてくるわけですね。言ってみればヤコブの生涯というのは部族の誕生の生涯です。で、神様のこの祝福の系図といいますかね、神の契約を担う民族というものがここで初めて出てくるんですね。つまりイサクの子であったエソーは、神の契約の民族とはなり得なかったんです。しかしヤコブの子供の12人の子供は全部契約の子孫として神に認められたわけですね。で、その中でもヤコブの子供の中でも、一番上はルベンですけれども、4番目ですか5番目でありますユダに今度は、その祝福が移っていく、つまり神様のその契約が、続いていくということですね。それから最後にヨセフ物語が書いてあるんですね。これはもう皆さんよくご存知で説明必要ないんですけれども、教科書の旧約聖書概論の中にありますけれども、ヨセフという人はイエス・キリストと大変共通点の多い人でありまして、ヨセフを研究することによってキリストの姿というものがより鮮明になってくるというような話もあります。しかしどうも私はヨセフが好きになれないというのがあるんですね。どうしてかというと、アブラハムもイサクもヤコブもですね、欠点がいっぱいあって失敗してですね、嘘ついたりなんだりしてるんですけれども、ヨセフは全然ないんですよ。もう清廉潔白というかね、スーパーマンのような男でありましてね、どうも近寄りがたいというような感じもするんですけれども、まあその辺にイエス・キリストのとの共通点、つまり近寄りがたいじゃなくてですね、その完全無欠であるということにも表されているんじゃないかと思います。で、まあポイントはですね、この書のポイントは、神様はアブラハムを選び出されたという、この選び出すということですね。つまり贖いの始めでありますけれども、この旧創世記の中で一番重要なポイントは、神様が贖いを託すために、また聖書啓示を残すために、この人類に、全人類に救いを与えるために、アブラハムという特殊な人、特別な人を名指しで選ばれたということですね。これがもう贖いの始めのポイントです。そしてもう一つは、アブラハム、イサク、ヤコブと契約を結ばれたということですね。で、アブラハム、イサクには条件付きの契約でしたけれども、ヤコブ以降には無条件ですね。もうとにかく、あなたの子孫から救い主を起こそうという契約を結ばれた。で、神様とイスラエル民族、ヤコブ民族、アブラハム民族との契約の歴史が、これから旧約全巻を通して始まっていくわけです。そろそろ時間が参りました。熱が入ってきたところなんですけれどもですね、この続きは来週、今度は出エジプト記がありますので、ぜひ読んできてください。面白いですよ。ではさよなら。